12章です。使徒の働きの12章です。でここでのテーマはですね、天の御国の鍵なんですね。天の御国の鍵です。この言葉はこの章には全然出てきませんけれども、イエス様がまだ地上におられた時に弟子のペテロに次のように語られたんですね。ちょっと読んでみます。ですから私もあなたに言います、あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。天の御国、天国の鍵が与えられて、ハデス、つまり暗闇の力ですね、それは打ち勝つことは絶対にできませんというイエス様の言葉でした。で暗闇の力というのがあるんだということが聖書では書かれていて、その暗闇の力である悪魔がこの世の中のシステムですね、世の中を使って私たちに攻撃を仕掛けてくると。しかし教会は絶対にそれに負けることはなく、逆に圧倒的に勝利するんだということをイエス様がおっしゃいました。そして私たちがこの12章で読む、一番大きな人物というのがこのペテロ自身ですけれども、神様が実際にですね、教会に対してその権威、霊的な権威を与えてくださっているんだというところをですね、私たちはこの12章を読むと分かるんですね。まず1節から4節まで読んでみたいと思います。その頃ヘロデ王は教会の中にある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからであるとあります。ここの教会にいる人たちのことを考えてください。まず11章から考えていかなければいけないんですけれども、飢饉が世界中に起こるんだということをエルサレムから来た預言者アガボが言いました。で実際に起こってですね、そしてアンティオケにいた教会の人々が救援物資をエルサレムにいるユダヤ地方にいる兄弟たちに送ろうということになったわけです。それでバルナバとパウロが使わされてですね、行ったわけですけれども、経済的に頻迫していたということがエルサレムの教会に起こっていたんですね。それに加えてですよ、ここではヘロデ王が使徒の一人であるヤコブを殺したんですね。そしてペテロまでが牢獄に入れられて、もう死ぬ、殺されるというような状況にいるわけなんです。そしてもっと奥行って考えていきたいと思うんですね。このヘロデ王というのはヘロデ・アグリッパ1世のことなんです。聖書、新約聖書にはヘロデ王っていうのはたくさん出てくるんですね。イエス様がお生まれになった時にもヘロデ王がいました。そして、他にもバプテスマのヨハネを殺したのもヘロデ王でしたよね。で後でここでヘロデが出ますけども、後でこのパウロがですね、このヘロデ王の前でこの弁明をするんですけども、ヘロデ王が出てくるんです。それぞれ違うヘロデ王なんですね。最初のヘロデ王はヘロデ大王です。彼が一番最初の王と言ってもいいかもしれませんけれども、ローマ帝国がその当時は支配していたんですが、ローマ帝国はその時にですね、それぞれの民族っていうのがいたので、それぞれの民族に対して総督っていうのをあてがっていたんですけれども、なんかそれではうまくいかないなっていう時にはですね、何かこう自治的なものをこう与えていたんですよね。でそこでこのヘロデ王がいたんですね。でもヘロデ王というのはユダヤ人ではありません。すいません忘れてしまいましたけども、ユダヤ人ではないんですね。けれどもこのユダヤ人を統治するのに彼らはいいだろうということで、このヘロデ王というのをですね、ここ支配、ユダヤ人の国を支配させたわけなんです。そしてイエス様がお生まれになった時に2歳以下の子供を殺させたのがヘロデ大王 でこのヘロデ大王というのがものすごい人数の奥さんがいたんですね。そしてそこから生まれてきたのがこのヘロデっていうふうに付けられていた名前であって、そしてバプテスマのヨハネを殺したのはヘロデアンティパスっていう人です。ヘロデ大王の息子です。そして ここで出てくるのはアグリッパ一世というのはヘロデ・アンティパスの息子になりますですね。このようになっているんですけども、大体このヘロデ王というのは性格は変わらないんですね。性格は変わらないです。そしてですね、特にこのヘロデ大、そうですね、ヘロデ・アグリッパはですね、金を浪費して放蕩していたどうしようもない男でした。けれども、この運が良かったというか、あるきっかけでユダヤ地方の王になってですね、そして政治家につきもののご機嫌取りをここでしているわけなんです。ユダヤ人を支配していたわけなんですけども、ユダヤ人の機嫌を取りたかったんです。で、ヤコブを殺したらですね、ユダヤ人に気に入られたのを知ったわけです。ユダヤ人嫌いでしたね、教会をね。そこで、今度はペテロも捕らえにかかったということですね。そして、このペテロが牢獄に入れられてるんですけれども、このヤコブという人物にもちょっと注目しましょう。ヤコブというのは、この十二弟子の一人だったんですね。イエス様が選ばれた十二弟子の一人 で、しかもですね、ペテロとヨハネとヤコブですね、この三人はイエス様が何か特別な働きをされるときに一緒にいたんです。イエス様がいつも3人を連れてきたんですね。例えばヤイロの娘ですね、が死んでしまったときにですね、その家族の人とペテロとヨハネとヤコブを連れてその生き返るのを見させたわけなんです。そして、イエス様が高い山に登られてですね、栄光の姿に変えられました。その時にもペテロとヨハネとヤコブです。で、ゲッセマネの園で、この近づいてですね、で私は苦しみもだえているとかなんだかってイエス様がおっしゃられましたよね。その時もヘロデじゃないペテロとヨハネとヤコブなんですね。まあ、側近って言ってもいいかもしれません。そのように非常にイエス様に近い人物でありました。で、このヤコブが殺されてしまったんですね。まあ、このことを思うとですね、まあ、私は2つのことが思い浮かびました。一つは、すごい悪い人物によって、敬虔な人が殺されてしまったこと。善人、まあ、簡単に言うと人間的な言い方をすると、善人が悪人に殺されたということですね。このような不条理なことが起こったんではないかという疑問です。もう一つはですね、ヤコブは殺されたのになんでペテロは救い出されたのかということであります。ヤコブは殺されたのになんでペテロが救い出されたのかということですね。で、ここで、答えはですね、まあ、いろいろあるんですけれども、やっぱり本当に私たちを納得させる答えはないというのが答えになるかもしれません。ちょっと全問答みたいになりましたね。答えはないっていうんですか。で、それはなぜかというとですね、まず私たちが考えなければいけないのは、神様の思いは私たちの思いとは異なりますよ。これイザヤ書に書いてあります。私の思いはあなたの思いと異なる、私の道はあなたの道と異なる、天が地よりも高いより高いように、私の思いはあなたの思いよりも高く、私の道はあなたの道よりも高いですね。で、神様は永遠の計画を持っておられます。で、私たちは頑張っても1週間先の計画しか立てることができません。これほどのギャップがあるんですよね。何億年という世界ではないですよ。何兆年という世界ですよね。そういう計画を持っていて、私たちは少し先のことしか見えない。このような大きなギャップがあるので、神様がある出来事を許されるときに、私たちは訳が分からなくなってしまうわけなんですね。けれども、その時に思い浮かべなければいけないのは、神はそのように永遠の計画を持っておられるんだということです。そしてもう一つは、神様はとても良い計画を持っておられるということです。そうですね、私は、災いの計画ではなく希望と平安の計画を与えたという言葉がエレミア書に書かれています。また永遠の愛を持って愛しているというのも書かれています。ですから、何か私たちに不利になるようなことではなくて、永遠に益になることのために神様がそのことを許されたということになります。で、もう一つはですね、先ほど言いました暗闇の力ですね。パウロがこのように言ってるんですね。誰でも敬虔に生きようとする者は迫害を受けます。約束なんですね。嫌な約束です。受けたくない約束ですね。でも敬虔に生きようとする者は迫害を受けるんです。 で、ここで間違ってはいけないことはですね、罪を犯すと懲らしめがあるんです。罪を犯すと懲らしめがあります。また神様の御心に従っていないと空回りをして苦しむことが多々あります。あのヨナが典型的な人物ですけれども、神様に言われたことに背いていったために苦しみました。これは迫害ではないんですよね。でペテロも言ってるんですね。罪によって打ち叩かれるならばそれは喜ばしいことではないと。けれども善を行っていて苦しむのならばそれは喜ばしいことだ。神の御心にかなっていることだ。イエス様の模範、その足跡に従っているんだよってペテロは言っています。このようにヤコブがなんで死んでしまったのかということに対する答えなんですけれども、ただ私はですね、ここで、お話ししたいことはですね、ヤコブはこの迫害を殉教してしまったっていうことによって教会が無力なのかというとそうではないということに注目していただきたいんですね。ヘロデはヤコブの体に対しては手を出すことができました。しかしヤコブの魂に対しては何一つ手を出すことができていないということであります。イエス様がこう言われました。そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならないかとあなた方に教えましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。ヘロデはヤコブに対してこの魂に対しては何も手を出すことができなかった。しかしこのヘロデはですね、ヘロデは神の恐ろしい手の中に陥ったに違いありません。ゲヘナですね、ゲヘナというのは地獄のことです。この地獄、この恐ろしいですね、手の中に陥りました。しかしヤコブはですね、当然のことながら天において大いなる報いと慰めを受けているわけですね。ですから私たちが考えなければいけないのは、目に見えない世界の中で私たちは圧倒的な勝利を得てるんだということです。目に見えない、目に見えるものを見たらなんと教会は無力であるのかと思います。ここで剣を持ったらいいんですよ、本当はね。けれども持てないんですよね、教会は。で、嘘ついたらいいかもしれません。嘘もつけないんですよね。けれども教会はですね、圧倒的な勝利を得てるんです。ですから私たちがこの目に見えないものに目を注ぐっていうことが必要です。パウロがこう言いました。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを求めなさいということですね。ですからここでヤコブが剣で殺されたっていうところを読むところでですね、私たちはここですぐに上にあるものを見ていかなければいけない。で、私たちの生活の中でもこのヤコブが剣で殺されたんだという出来事に出会うんです。主よ、なぜですかと叫びたくなるようなことに出会うんです。けれどもその時に地上のものを思わず天にあるものを求めなさいということなんですね。そして話が牢獄の中にいるペテロに移っていきます。五節をご覧ください。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ここで閉じ込められていたという言葉の後にギリシャ語でしかしという言葉があります。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。しかし教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたとあります。ペテロは牢に閉じ込められていましたが、神への祈りは閉じ込められていませんでした。目に見えない事柄に目を注がなければいけないと私が言いましたが、これは神に祈りを捧げることによって可能になっていくんですね。私たちは戦っているんです。これに気づかなければいけません。クリスチャンはキリストの兵士です。私たちはパラダイスにいるんではないんですね。戦いなんですね。で、どのような戦いかというと、この肉の戦いではないんですね。霊の戦いだというふうに聖書で書かれています。エペソ書の6章にこう書かれています。 悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。悪霊に対するものなんだ。暗闇の力に対するものなんだ。その決定的な武器が私たちが持っている祈りなんだよって言ってます。そしてコリント人への第2の手紙にはこう書いてあります。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものなんだということですね。祈りというのはこのような力を持っているんだということです。物理的なものに対しても、その物理的な背後にですね、悪霊の力が働いているんです。その悪霊の力に対してイエス・キリストの権威は何一つ口を出すことはできないんです。ですからイエス様の皆によって、名前によって私たちは祈っていく必要があり、彼らは熱心に神に祈り続けていたわけなんですね。そしてその、答えと言ったらいいでしょうか、ペテロがロゴから出ていくところを読んでいきます。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵が牢を監視していた。ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜というのはですね、なんで彼が牢獄に入れられていたかというと、この種なしのパンの祝いの時だったからだというの書いてありましたよね、さっきね。でこれは何でかというとですね、この杉越の祭りというのがこの4月か3月ぐらいになるわけなんですね。クリスチャンは普通イエス様のこの十字架につけられたということと、その2日後の3日後ですか、イースターですね、祝われるんですけれども、それ杉越の祭りの時ですよね。その杉越の祭りがあって、そしてこの種なしのパンの祝いというのはそれに続いてこの1週間続くわけなんです。でこの間っていうのはですね、このユダヤ人の間ではこう死刑っていうのはなされてない、死刑っていうか死刑をなしてはいけないっていうこの掟があるわけですよね。こう人を殺してはいけないっていう掟があるわけですね。でヘロデもそれをこうやっぱユダヤ人のことを考えてますから、この察してですね、ペテロを殺すことはしませんでした。で最後になったわけです。それでこれ引き出されようとしたわけですね。そしてペテロがですね、この2本の鎖につながれているっていうになっています。これ普通じゃないんですね。普通1本なんです。どっちかな、忘れましたが、囚人が、どっちか忘れましたが、分かりますよね。この鎖があって、そして兵士のもう一つのですね、鎖につながれているわけですけども、ペテロの場合は2つつながれてたんです。で兵士が隣に2人いました。でその他に戸口に兵士がいました。でもう一つ上、外側の戸口にも兵士がいたんです。4人いました。4人いた兵士で1組なんです。夜ですね、4組交代でこう兵士が変わっていくんですね。だからここに、4人1組の兵士4組っていうのが書いてあるわけですね。万全の、この、なんていうんですか、監視がなされていたわけですね。もうこれ以上できないっていうほどなす、していたわけなんです。で、この物理的な力に対して、霊的な力っていうのはどういうものかっていうのを次読むことができます。すると突然、主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹をたたえて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいと言うので彼はその通りにした。当時はですね、何ですか、こう布が一つになってたんですよね。だからこの歩くとですね、この布が邪魔になるんです。急いで歩くときには。だから帯を締めなさいっていうのはですね、この上の方をこう少し上げてですね、歩きやすくするためなんですね。ちょっとあんまりいい例じゃないですけども、今高校生の女の子がちょっとこう上に上げてスカート短くしてますよね。すみません、あんまりいい例じゃないです。あんな感じですよね。こう上に上げてですね、動きやすくするためなんですね。で靴っていうのはサンダルですけれども、これ履きなさいって言いました。そして次、すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見てるんだと思われた。彼らが第一第二の栄章を通り、町に通じる鉄の門まで来ると門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れたですね。このように、 万全の監視をしていたんですけれども、御使いにあっては何の力も持っていません。これほどの違いがあるということ、皆さんで、それに基づいた祈りなんですよね。わかりますか？これに基づいた祈りを私たちがしているということです。その時ペテロは我に書いていった。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた全ての災いから私を救い出してくださったのだですね。ずっと祈り、夢の中、幻の中だと思ってペテロがずっといたっていうことも面白いですよね。ここでようやく現実のことだっていうことを気づいたわけです。こうと分かってペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた、ね、この、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアって言ってますけれども、このマルコ、マルコの福音書の著者のマルコです、ね、マルコはイエス様が地上におられた頃は12歳か3歳の少年だったんですね。弟子たちがイエス様と一緒に旅をしていた時にいつも歩き回っていたんです。特にイエス様が大好き、イエス様に従いますとかっていう、そういう真剣な思いではなくて、なんとなくこうみんなが一緒にいるから、まあ、一緒についてきているこう少年って感じですよね。そしてマルコの福音書にはですね、他の福音書には出てこない話が挿入されているんです。イエス様が捕らえられた時に弟子たちがイエス様を見捨てて逃げてしまったけれども、その後にこう書いてあります。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについていったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。なんとも恥ずかしいっていうか滑稽な あれですけども、これマルコ本人ではないかって言われてるんですね。他の福音書に出てこないんですよね。このマルコのお母さんがいたんですね。まあ、広い家だったんでしょう。ちょっとお金持ちだったと思うんですね。そのお母さんの家で大勢の人が集まって祈っていたんです。彼が入り口、彼ってペテロですね、彼が入り口の戸を叩くとロダという女中が応対に出てきた。ところがペテロの声だと分かると喜びのあまり門も開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に出ていることを皆に知らせた。まずこの門が、この鍵が閉められていたということで、やはり恐れていましたよね。おそらくね、この教官たちが、このヘロデの、まあ、ユダヤ人たちを恐れていたわけですが、かけられていました。そしてロダという女中ですね、面白いですね、門も開けもしないで、奥に駆け込んでしまったっていうんですね、まず門開けてから奥に駆け込めばよかったのにこの門開けもしないで行ってしまったんですよね。まあせっかちなんですけれども、でもですね、彼女は祈りが聞かれたっていうことで大はしゃぎだったんです。ここは素晴らしい点ですね。けれども次見てください。他の人たちの対応を見てください。彼らはあなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らはそれは彼の御使いだと言っていた。なんと彼らは自分たちが祈っていることが聞かれていることを信じませんでした。しかしペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いた。非常に驚いたんですね。こうしてみるとですね、彼らは信仰を持って祈っていたのではないんじゃないかということがわかるんですね。私たちが祈るときに、このし、なんて言ったらいいかな、熱心に祈ってですね、一生懸命祈って、祈って一生懸命確信を持って、イエス様、私はあなたを信じて、そしてこのことが起こることを信じますって言ってですね、それが叶えられてですね、ほら、これだけ祈ったからだっていうふうになってしまうかもしれませんけれども、ここの記事を読むとですね、それは間違いだよっていうことを教えてくれるわけですよね。祈りの本質っていうのを私たちはここから学ぶことができます。祈りというのは神様の考えておられることを変えてもらうことではないということです。まあ、ちょうどですね、引きな例では私がですねテレビを見ていて、そして太鼓がですね、ちょっとこれやってよって、やっといてねって言って、ああ、わかったって言ってですね、私はテレビに夢中になって、全然自分がわかったって言ってることもわからずにですね、ずっとテレビを見ていて、それで2日、3日経った後に、あ、これやっといたのって言って、そんなこと言ったのとかって言ってですね、聞いてなくて、これやっといてよとかって言ってですね、で、こう奥さんの声はですね、もっと大きくなってですね、もうなかなか旦那さんがこう耳を貸してくれないから、こう一生懸命言うことによって、ようやく動いてくれるということがあるわけで、これを、 神様もそうじゃないかって私たちは思ってしまうんですよね。神様は私たちの言うことを聞いてくださいっつって一生懸命一生懸命祈ってですね、それでようやく重い腰を上げて、よしじゃあ祈り聞いてあげるかっていう感じでですね、祈りを聞くというようなことを私たちはどうしても想像してしまうんです。熱心に祈るっていうことを考えてしまうと。でもそういう祈りではないんですね。それが聖書で言っている祈りではありません。神様はもともとご自分がなさろうとしていることをご自分で知っているし、それをなさろうとするわけです。ペテロを救い出そうというのはもともと神様が知っておられたことなんです。けれども神様は教会の人々に、またペテロ自身にそのことを分からせるために、教会の人々に祈る思いを与えてくださったわけなんです。彼らの祈りに注目したいと思うんですね。5節を見てください。戻ってください。ここには神に熱心に祈り続けていたとありますよね。神に対して祈っていました。当たり前じゃないかと思うかもしれません。けれどもただ単にペテロが救い出されることに焦点を当てて祈ったのではないということに注目してください。私たちが熱心に祈るときですね、こうしてください、ああしてください、こうしてくださいって言っていて、神様ご自身に祈っているというよりも、何かそれが変わることをですね、一生懸命念じながら祈っている風に変わっていってしまうことが多々あるんですね。そうではなくて、神という方に祈っているわけです。つまり神ご自身の性質、神の御業、神の御言葉、神の臨在、神の真理、神様ご自身の中に自分自身を投じていくわけなんです。ペテロとヨハネがサドカイ派の人たちに捕らえられて釈放されてですね、教会に戻って報告したときに、彼らがどのように祈ったかっていうのを思い出してください。こうやって教会の人たちになりました。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、タンタンタンタンって言って祈っていってるわけなんです。こう教会がですね、このユダヤ人たちに驚かされてるんですよ。その時にどうぞ主よ、助けてください、助けてくださいって祈ったんではなくて、主よ、あなたは天と地と海とその中にあるすべてのものを作られた神です。あなたは聖書の中でこう言いました、こうこうこうだっつって、ずっと神様に対してこうやって祈ってるわけなんです。神様ご自身の性質に対して、また神様の聖書の約束に対して、神様の御言葉とかですね、そういうものに対して自分自身を投じていったわけなんですね。そしてその中にあって、このペテロのことも祈っただろうし、他のことも祈っていったわけなんですよね。このように神に対して熱心に祈っていくっていうことが必要であって、それと対照的な人物ちょっと挙げてみましょうか。エジプトの王パロです。こう言いました。カエルの災いが下った時にこう言ったんですね。カエルを私と私の民のところから覗くように主に祈れ、そうすれば私はこの民を生かせるって言ったんです。でカエルが亡くなりました。そしたら彼は心をまた固くなにしたんですよね。このように御心を知っていくこと、神の御業を認めていくっていうことが祈りの目的なんですね。で祈らない人は神が何をしてくださっているか見ることができないし、知ることもできないんです。もし祈ってなかったらどうなるか、これ分かんないですよ。実際に分かんないです。もし祈ってなかったらこうなったんだろうっていうのを想像して言ってみますと、ペテロが御使いに腹を突かれた時にそのまま寝ていたかもしれません、起きたかもしれませんけれども、その時にですね、この靴を履きなさいとか私についてきなさいって言ってる言葉に対して、幻かもしれなかったようなあれですよ、状況ですよ。それに対して従わなかったかもしれません。どうしてかというと、ペテロがそれが霊的な現象である、そしてこの命令がされているんだということを従うという、この神様の御業を受け入れているわけなんです。その受け入れて、そしてこのようにして、このペテロが出ていくことができたということですね。神様がなされようとしていることを受け入れることができるというのが祈りの結果なんです。だって兵士は見てください、何も気づいてないですよね。祈られてないんです。祈られてない人は何も気づくことができないんです。そして次を見ましょうか。しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。 それからこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って他のところへ出て行ったとあります。このように、ペテロはすぐに出て行ってしまいました。これ当然ですね。わかりますよね。だって今命が狙われてるわけですから、教会で集まってるところにいたら殺されてしまうかもしれませんから、すぐに出て行ったわけなんですよね。そしてここでヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言ってますけども、これ十二弟子のヤコブっていうのは間違えないでくださいね。当たり前ですよね。もう殉教して殺されています。ここでのヤコブはイエス様の半兄弟のヤコブです。ヨセフとマリアから生まれたヤコブです。イエス様はマリアが処女の時にお生まれになった、聖霊によって身ごもったわけですね。マリアがだけれども、その後にヨセフとマリアとの間に子供が何人か生まれて、そのヤコブでした。でヤコブはイエス様がまだ地上におられる時にはイエス様を信じてませんでした。けれどもイエス様が復活されて、その復活されたイエス様を見て、イエスを主として告白してですね、そして信者になっていったわけなんです。そしてこの時から、このぐらいの時からですね、ヤコブがこの初代教会のエルサレムの教会において指導的な役割を果たしていくんですね。そしてペテロはここからいなくなります。使徒行伝の15章には出てきますけれども、今まではペテロを通しての宣教活動というのは見ることができましたよね。けれどもここからいなくなります。でこの13章からパウロを通しての宣教活動が、出てくるわけなんですよね。でもちろんペテロもいろいろ宣教してたんですよ。けれどもなんでそれが記録されてないかというと、イエス様の言葉にルカは注目してこの使徒行伝を書いたわけです。イエス様の言葉は聖霊が下るとエルサレムから始まってユダヤとサマリアの全土で地の果てにまで及びます。この地の果てにまで及ぶんだ、イエス様の言葉が実現したんだということをルカは書きたかったんです。実際に実現したんだよイエス様の言葉はということを書くためにこの使徒行伝を書いているので、これからはパウロの宣教が中心になって書かれているわけなんですね。そして次見てください。さて朝になるとペテロはどうなったかと、兵士たちの間に大騒ぎが起こった。ヘロデは彼を探したが見つけることはできないので、万兵たちを取り調べ彼らを処刑するように命じ、そしてユダヤからカイザリアに下っていってそこに滞在した。このペテロが出ていったということに対して、ごめんなさい、その前にですね、この処刑するように命じられたっていうのは法律があったんです。この万兵はもしその囚人が逃げて脱獄してしまったら、その囚人に課せられていた刑罰と同じ刑罰が与えられるっていう決まりがあったんです。でペテロは死刑だったんです。だからここで処刑されてるんですね、この番組。これによってヘロデがブツブツ言いながらおそらくカイザリアに帰っていったと思うんですけれども、わかりますか、ペテロが出ていったっていうことに対して何ら霊的な意味を彼らは見出してないわけなんですよ。天使を見ることができなかったし、このペテロが出てったっていうことに対して神様の見業とかなんだかっていうのも見ることができなかったわけですよね。これが霊的な盲目状態です。そして祈っていないために起こっている状態なんです。ですね。これほどの違いがあるということに気づいてください。そして最後に、神様の素晴らしい働きと私は個人は思っている働きを見ることができます。ある人はちょっとひどいんじゃないかと思うかもしれませんが、こういうことが起こってますね。さてヘロデはツロとシロンの人々に対して強い敵意を抱いていた。ツロとシドンというのはカイザリアって分かりますか。この地中海があるんですよね。地中海があって、ここがカイザリアというところです。でテルアビブというのは下の方ですね。でカイザリアがあって、ツロとシドンというのはこの上の方です。今 レバノンですけどね、そこにあるところですね。そのツロとシロンの人たちに対して敵意を抱いてました。そこで彼らは皆で揃って彼を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからである。定められた日にヘロデは王服をつけて王座につき、彼らに向かって演説を始めた。そこで民衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けたとあります。これ歴史家のヨセフスっていう人がいたんですが、この人がこの出来事について詳細に記述してるんですね。ヨセフスによると、ではこの時にですね、銀で作った銀ですよ、王服をまとってたんです。そして光が当たりますよね、こうさんさんと輝いてたんですよね。そこで彼らはこれは神だっていう感じで叫んでいたんです。けれどもヘロデはそこで演説している最中に倒れてしまったんですね。腹痛で倒れてしまって5日後に死んでしまった というふうに書かれています。けれども聖書は別の側面を書いているんです。次見てください。するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を期さなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えたですね。ヘロデを倒したのはまた天使なんですよね。天使がこの腹痛を起こした、まあそのヨセフとの記述が正しかったらね、腹痛を起こしてこう5日後に殺させたということですね。神様は復讐の神なんです。これ言ったらちょっと驚くかもしれません。でも書いてありますね。特にローマ人への手紙の13章に書いてありますですね。神は復讐の神なんです。だから、パウロはこう言ってますけれども、あなた方は悪に対して悪で報いてはいけません。仕返ししてはいけません。神に委ねなさい。悪に対しては善で報いなさいっていうふうに、ローマ人への手紙の12章ですね。ごめんなさい。12章かな。12章です。12章に書いてあります。このように神様は必ず報いてくださる方です。公平に裁かれる方なんです。この場合は地上で起こったわけですよね。地上でもすでにそのような裁きっていうのが起こって、まあ、もちろん死んだ後もヘロデは裁かれたと思いますけれども、このようになったわけですね。そして次見てください。主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。ここが大事ですよね。ヘロデ王は教会の働きをやめさせようとしたわけです。暗闇の力が教会に対して挑みかかったんですけれども、神様は決してその働きをやめさせることはしませんでした。神様はこのヘロデ王を倒した後にさらに盛んに広めさせてくださったわけなんですよね。この教会は経済的な窮地に立たされていました。そして教会の指導者が殺されていくという窮地に立たされていました。しかし教会は天の御国の鍵を持っているんです。暗闇の力は決して教会を踏みにじることができず、この霊的な権威を持っているんだということです。このような小さな群れに対しても神様は神の国を私たちに与えてくださっているんです。ですからパウロがこう言いました。私は私を強くしてくださる方によってどんなこともできるのです。またこう言いました。私は弱い時にこそ強いのです。ですね。霊的な権威をですね、私たちが集まった時に私たち自身ではなくてイエス・キリストが私たちに与えてくださっているんだということです。ですから私たちはまずヤコブが殺されたような時にはですね、目に見えないものに目を留める、上のものに目を留めるということです。そして祈るということです。祈りっていうのはですね、ただつぶやくっていうことではなくて、この全てに天においても地においても権威を持っておられるイエス様に対して祈ってるんだということですね。そして今見たようにこの祈りに通して神様の御業というのを見させていただく祝福に預かることができて、そしてある時にはこのように裁きというのを見ることができるかもしれないということであります。そして最後にですね、これ13章、実は13章の続きなんですね。次の章の続きなんですけども、こう書いてあります。任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきたとあります。このアンティオキの教会ですよね。アンティオキの教会の話が11章に出てました。このバルナバとパウロが任務を使わされてですね、その時にほら今さっき言ったマルコですね、マルコをこう一緒に来ないかって言ってですね、これバルナバの実は甥っ子なんですよね。確かね、甥っ子をこう連れてですね、こう来て、でここからエルサレムの教会が今まで中心になってきたんですけれども、アンティオケの教会に移っていきますですね。この今分岐点に今私たちはいるっていうか、こう読んでいるわけですね。ここで終わります。この天の御国の鍵っていう題で話させていただきました。お祈りしますね。愛する天のお父様、ありがとうございました。主よ、今私たちは神に対して祈っている、熱心に祈っているという言葉を聞きました。今も私たちはこのようにして神様、あなたに対して祈っています。このように小さな集まりですけれども、霊的な権威を持っているんだ。ハデスでさえも打ち勝つことができない。そしてこの世の全ての権威者が私たちに対して持つことができない、この大いなるこのもう絶対的な霊的な権威を持っていて、その権威ある方に私たちが祈っているんだということを今見ていくことができました。ありがとうございます。どうぞ私たちが地上のものではなくて上のものを見て歩んでいくことができますように助けてください。イエス様にある私たちの祝福、永遠の命、復活、そして再臨、このような全てこの天にあるものに私たちが心を止めて、そして歩んでいくことをしていくことができますように、主をどうぞ助けてください。 悪魔は私たちをに挑みかかって、この吠えたける獅子のようにして私たちを滅ぼそうとしています。しかし私たちが抵抗するのであれば、あなたにあって抵抗するのであれば、悪魔は逃げ去ると聖書にははっきりと書かれています。主よ、ありがとうございます。私たちがしっかりと立って動じることなく、この霊的な権威に立って歩んでいくことができますように、主よどうぞ助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。
説教の中でヘロデ・アグリッパ一世がヘロデ・アンティパスの息子というふうに私は言いましたけれども、それは間違いでした。ヘロデ大王の息子の一人、ヘロデ・アリストブルスという人の息子がヘロデ・アグリッパ一世です。